夢かな名作ライブラリー、教科書で昔読んだような誰もが知ってるけど、はい、意外とちゃんと知らないような名作たちを朗読でお届けしますという進行は、はい、今回も好評にお答えして第2回目でございます。今回はさてどんな作品を、
リクエストもたくさんいただきましたからね、
そうさあリクエストの話をやるのか、まあ、もうすぐ始まるのになんという、うん、今回もね、はい、みんなが絶対に知ってる作品をね、
う
ん、
そうね、
はい、
う
ん、
いや挑戦しますね、
はい、さてじゃあ早速作品に行きましょうか。
行きますか、
はい、それでは、
はい、
早速朗読始めたいと思います。
はい、
手袋を買いに新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ほら穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐はほら穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。夕べのうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので目に何か刺さったと思ったのでした。
子供の狐は遊びに行きました。まばたのように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。すると突然後ろでドタドタッザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中に転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。何だろうと思って振り返ってみましたが何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。
まもなくほら穴へ帰ってきた小狐は、
お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンすると
言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはぁと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるんだよと言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。
暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包むにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐はほら穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながらあっちやこっちを見ながら歩いていきました。 やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。 その町の火を見たとき、母さん狐はあるとき町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいって言うのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いまくられて、命からがら逃げたことでした。
母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。
と、子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、お手手を片方お出し？と、お母さん狐が言いました。その手を、母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。
なんだか変だな、母ちゃん。これ何？
と言って、雪明かりに、またその人間の手に変えられてしまった自分の手を、しげしげと見つめました。
それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさんの人間の家があるからね。まず、表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸を叩いて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が、少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手。ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決して、こっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。
どうして？と、坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら人間の手の方を差し出すんだよ。と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。今週はここまでです。続きはまた来週をお楽しみに。
はい、はい、というわけで、
はい、
知ってたでしょう。
これは知ってるよね。
手袋を買いに、うん、私もこれをやろうって決めて、久しぶりに、はい、本当にもう何万年ぶりに、
そう、何万年、万年、
何万年ぶりに見ましたが、
うん、初めてじゃない、うん、久しぶりに読んで、うんうん、この情景描写がこんなに綺麗だったかと思って。
すごい綺麗だよね。
でもなんかそれは私も当時小学校の時に多分教科書に載って読んで、すごい綺麗って思って、挿絵ももちろんあったんだけど、挿絵がなくてもすごい色とかがはっきり分かって、冷たさとか、あとなんか冷たい雪を触りすぎて逆に暑いみたいな、だから読んでて、あ、すごいいい表現って思って、やっぱ名作は違うわ。お手手が冷たすぎて逆に暑いんだっていうので、なんかすげえなこの発想はって思った覚えがあるから、
ね、すごいなんかイメージが、うん、展開されるイメージがものすごく綺麗。
また小ぎつねがかわいいんだわ。やっぱかわいいね。私も超かわいいって思ってたけど、
お母さん優しいしね、
キュンとくるね。なんか子供の時は、多分小ぎつね目線で見てたけど、大きくなると逆にお母さん目線で見るから、もう小ぎつねがかわいくてたまらないよ。超かわいい。何これ、
目になんか刺さったって言って、
そう、最初意味わかんなくて、目に刺さったが当時読んでた時、あ、そうか、眩しいからって書いてあるんだけど、多分意味が理解できてなくて、そういうことかって思って、いやー懐かしい。というわけでちょっと長いので前後編に分けて、来週、続きは来週というわけで、ちょっと来週に引きにしてみましたけど、さてさてどうなるかみたいな。 ね、せっかく読むんだったら全編読みたいよね、うん、みたいな感じになって、
う
ん、
そうだね。
いやこれ後半もいい、ね、みんなが知ってるけど、いややっぱね、まあ、後半も
エミソン素晴らしいね、
素晴らしいね、
はい、文章が美しいね、うん、
美しいです、
本当に
日本語の美しさを知るみたいな、うんうん、いやーというわけでこちらの感想もお待ちしております、いい、ね、皆様からのリクエストも、はい、リクエストもお待ちしておりますので、
はいはい、
ただ著作権の切れた作品、うん、古い作品なんだっけ、著者が亡くなってから50年経たないといけないんでね、うん、というわけで青空文庫などをね、はい、熟読して
そうですね、
ありがたい、
まあ、でもねそれじゃなくても文学作品に触れるのってなんかいいなって改めて思いました、
う
ん、
いややっぱ、うん、現れるような心が、
なんか
ピュアな気持ちにな
れる、なれる、なれる、
小学生だったあのまっすぐだった自分に帰れるかもしれないというのはどうかはわからないです、はい、というわけで夢かさん、夢か
な、夢かなさん、
夢かな名作ライブラリーでした、はい、あっという間に今日もう名作ライブラリーの話しかしてないけどお別れのお時間が近づいてきました、いやでも楽しいね、やっぱ、ね、うん、こうやってね作品を読むというのは楽しいことです、うん、はぜそんなおもむろに私告知をさせてください、前から言ってますが11月10日から13日まで朗読音楽劇、はい、イーハトーク星と虹とという宮沢賢治先生の作品、うん、夜高の星と光の素足という2作品なんと2つ見れちゃう、
は
い、朗読音楽劇千川劇場にて調布市の千川駅から徒歩何分ぐらいかな、5分ぐらいかな、
近いね、
うん、
千川そんな近くにあるんだ、
割と近いです、10分はかからないと思う、5分ちょい7分ぐらいかかっちゃうかもしれないけど、うん、でも近いです、うん、
はい、
ちょっと曖昧です、
今か
いや何だかみたいな、人によってね、うん、ちょっと違うぐらい、
ね、
いや近いと思うんだ、
ちょっとキョロキョロしながら歩くとまたね迷っちゃったり
とか、ね、うん、千川駅前はね素敵なとこですよ、今お稽古で通ってますから、
うん、いやお稽古進んできてね、できてきましたよ、うん、
おお、
うん、
朗読音楽劇、
うん、そうなんだよね、朗読で音楽劇だから
なんとね、
どうなんでしょう、
ちょっとねこの間立ち稽古が始まりまして、
うん、そう、私朗読劇で立ち稽古って何
いや立つんだよ、
えちょっと待って、
朗読だけどもう本持たないので覚えてますよ、いやこれは新しいスタイル、
朗読なのに本持たないって、
いやそれは見ていただくしかない、そして生楽器があるんですけど、うん、なんと生楽器もステージ上にいるので、うん、あの私なんとチェロの方のお隣なので、うん、うわやばいこれ負けられないなって、
うん、そこ定位置はそこなのね、チェロのお隣なのね、
はい、はい、ポジション基本決まっていて、楽器の方も一緒に並んでるので、あこれはやばいぞと思って私の腹の底からの声が試されるみたいな感じで、
ね、私とチェロの方が躯体はこうね、
そう響くからね、
そうだよね、
楽器とのバトルもお楽しみいただきたいと思います、ね、11月10日から13日まで、
はい、
朗読音楽劇、はい、イーハトーク星と虹のもうチケットは予約は始まっておりますので、はい、私のねツイッターとかブログとか、うん、プログラム最近更新してないけど、ね、
はい、
ご予約いただければ、
まあ、夢かなにお便りいただ
けるとか、そうだね、夢かな経由でついでに予約して何日行きますって言ってくれれば、うん、私が予約しますので、
嬉しい、
私の方で予約しておきますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
番組では皆様からのお便りも募集しておりますね、ついでに予約もね、映画館で舞台ライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社の皆さんの叶えたい夢、夢かな名作ライブラリー今日やりましたが、
はい、
私たちに朗読してほしい作品のリクエストなどなど、あと私たちへの質問や番組の感想、
はい、
日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、
お便りは夢かな専用のメールフォン、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net まで、夢かなツイッターアカウントもございますので、はい、そちらからコメントいただいても大丈夫ですよ、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN の夢かな放送局放送日誌をご覧ください、はい、こちらの方でね裏話なんかも更新しております、
はい、
で、ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、こちらもぜひぜひいろんな番組ございますのでチェックしていただければと思います、
はい、
どの番組もピフリネット PFRI.net ピフリネットで検索してすべてアクセスしてください、
はい、
おすごいリクエストじゃない、今の
アクセスしてください、
はい、
全番組聞いてください、
はい
はいはい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットより私ワンコと滝沢純山本しおりの3名揃ってお送りいたしました、
はい、メンバーでね、
そう、うん、来週もライブラリーがあるということは3人揃うということだ、
はい、
てか、ね、来週も絶対聞いてくださ い、まあ、毎回聞いてほしいけどね、
うんうん、
で次回更新日は10月17日です、
早いな
もう
あっという間
に今年が終わるぞ、うん
はい、
というわけでどうぞ
お楽しみ、
お便りもいっぱいお待ちしております、はい